6月19日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
助ける
助監督
ね、
助手。
そう、まあ、今週限りでマリアのフェイスフルもね、あのミック・ジャガーをいろいろかつては助けた、
うん、
一緒、うん、で日々やってましたね。
ヘビ、
昨日は蚊で、今日でも考えてみれば、なんで日々やったかというと、あの千夜一夜物語に出てくる話、小柄ですよね、
はい、
つまり、ノアの箱舟が水持った時に、
そうでしたね、
日々は止めてくるって、
うん、そうでした。
その代わり人間の中枢をしてくれたら、ノアが裏切って、
そうでしたね、
で日々を殺して焼いた灰がバーッと世界に広まって、それが蚊とかが今でも、だから蛇とかは親
子でつながってますね。
蛇で思い出すのはね、昨日あの椎名誠の話をして、渋谷白龍を思い出したという話しましたけど、まあ、これ前にしゃべったことなんですけど、あまりにも強烈で覚えてるんですよ。渋谷白龍という人は、まあ、ボーイスカウトで山小杉で、で岩木山さん登って降りてきたら友達が登るところなんで、おお、まだ行くかとかってそういうレベルの男ですからね。である時ね、中学生だった、真っ白い蛇を捕まえた、
うん、
大蛇ですね。でそれをリクサク整理でギューって紐で縛って、であのバッサ乗ってこううつらうつらしてたんだって。じゃあちゃんと縛ったんだってよ、
うん、
したら隣のおばちゃんがギャー
って、そりゃ驚きましたね。
もうそのリクサクからこう蛇がこう
顔出した、
出してた。そしてもうバスの中がパニックになって、
そうでしょうね、
運転手さんが怒って、で出て行けって降りろってで歩いて自慢で帰って、
はい、
でお父さん厳しいさんですよね、警察官だって。何やっちんだおめえって。
ですよね、
白い蛇は神様のね、守り、お守りだというか、返してこいって石からへ、でまだ歩いてきて客沢まで行
った。そうですか、
蛇、
あ、そんなお話があったんですね、
俺それ聞いてさ、
うん、
いや隣青年でいいかと思って。
漱石さんも蛇お好きですよね。
後でね、後でね、
うん、
な美しい毒蛇が美しいなと。でさ、話を変わりますけど、
はい、
世界保健なんだっけ、
WHO、
そうそうそう、保健機関、
はい、
のロゴね、
はい、蛇ですよね。
あ、なんで蛇が巻きついた杖ですよ、う
ん、何か意味あるんですよね、
人に危害をね、あの毒々しいの、うん、なんでだべなどずっと思ってたら書いてるのを見つけました。
なんでですか。
この杖はギリシャの神様アスクレピオスの持ち物だ。アスクレピオスは優れたあの医術で多くの人を治療したんだそうですよ。
うん、
しかし、
そこから、
うん、しかしですよ、
はい、
死者まで生き返らせたので神様の怒りに触れてゼウスの怒りを買って、で殺されて、電撃で殺されて天に昇ったアピクレピオスは蛇使い座となって星座を彩っている。蛇使い座っつうのも
ある
んだけど、
星座があるんですね、うん、
蛇は長時間の飢餓に耐性があり高い生命力を誇ります。また脱皮を繰り返し成長する姿は死から生への改正を思わせると、
うん、
で、実際ねウロボロスというね、自分の勃艦で輪になった蛇は不老不死の象徴にもなってるんです、
うん、
でまた蛇はね、実用面においても薬用、日本ではね、マムシ酒、滋養強壮、
うん、
ね、だから蛇は医学の代弁者とも言える存在。ちょっとこじつけてね。
そういうことですか。
ね、でも蛇は もちろん文化的な扱いはそれほど単純ではないと。アダムとイブにね、禁断の果実を食べるようにそそのかした悪知恵の持ち主、うん、それがあれ夢で見たものを恐怖で石にさせるメドゥーサの頭の髪、
うん、
日本ではね、信仰の対象先、白蛇はね、
蛇、
神様のお使いでございます。
そうなんですね。
そしてね、まあ、悪いヤマタノオロチみたいな悪いやつもいるけれど、つまり、文化のあちこちに顔を出すということで言えば、蛇はね、古くからとても身近な生き物だったと、
うん、
ね。でね、蛇は幽輪目と呼ばれるトカゲの仲間ですが、魚を除いた脊椎動物の 30% 以上がこの幽輪目で、一つの生物目だけで 哺乳類の全種類よりも多い数がいるんだよ。
あ、そんなに。
すごいいるんだね。その中でもヘビは群を抜いているという林木の中でもね、環境に合わせて柔軟に生態を変えてきたからでしょう。
うん、
海にも陸にもいるし、
うん、
食べ物も狩りの仕方も毒も様々で、もうその多様性はトカゲの比ではないと。足を失ったことが進化を加速させたというのが、まあ、ミシガン大学のホニャララ先生。この先生は世界中のヘビ6万匹以上を観察してた。で、その何ですか、調査の結果、ヘビは1億5000年前にトカゲから分岐して、
うん、
足を捨て独自の感覚器や毒腺を発達させたことが分かったっちゅうんですよ。
へ
ー。だからおそらくヘビのような独特な生物の出現は周囲の生態系に劇的な変化をもたらしたはずです、
うん、
でヘビはさらに適応しながら進化すると。だから弱肉強食の世界で他の種を出し抜こうとする、まあ生きた地獄がヘビをこれほど多様化したんだろうと。だからこの優れた適応性を持つ生命力こそ WHO の象徴にぴったりだと。
そういうことなんですね。
ここまで聞いてもなんか こじつけのような感じでもすごい
すごい適応力ですね。
すごいやつなんですよ。
本当そうです ね,
でね、安倍博さんね、あの、
はい、
動物園の彼はねこんなこと書いてます。
はい、はい、ご紹介します、はい、マムシをまじまじと見たのはその時が初めてだった。そして久しぶりの一目惚れだった、
うん、
マムシは猛毒の持ち主で恐れられている。でもその時なぜマムシが人々をこんなにも恐れさせるのかが単に毒だけの理由ではないことを見た。それは顔だった、
うん、
そして顔の中でも目だった、
うん、
三角形の頭は思っていた以上に鋭角的で直線的、頭の上は平らでビー玉を乗せても転がらないのではと思わせるほど。その真下に目がある。猫の目のような縦長の鋭い大きな瞳、それをより効果的に見せるアイラインが黒く幅広く鮮やかだ。まるで歌舞伎役者の熊取りのよう。毒牙をじっくりと見た。牙の中には細い管が通っていて、噛むとその穴から毒液を相手の体内に注入し体を麻痺させ、やがて死に至らしめる。牙を見た時、その毒の効果のことよりも牙そのものの恐ろしさをまず感じた、
うん、
この毒牙に比べれば青大将やシマヘビの牙なんておもちゃであろう。長さは2センチもありそうで鋭く内側に曲がっている。その2本がなんと一人歩きするように左右に動き、
あ、動くんだ、
前進するのだ。そして噛むとシャーッと毒液が出る。木の枝を噛ませてみた。おー、すごい牙だ、毒液だ、やばいぜ、逃げよう。見ていて自分の顔が引きつってきたのがわかる。怖いもの見たさというのがある。とてつもなく大きなもの、強いもの、気味の悪いもの、毒みたいなものを持っているもの、そんなものに対して恐ろしい、逃げようと思う反面、かえって好奇心を刺激され、どんなやつかと見たくなるものだ、
うん、
マムシが来た時、まさに怖いもの見たさだった。そのうちだんだんマムシの美しさ、強さ、存在感の大きさ、そんなものに心打たれ、思わず彼にこう言ってしまった。子分にしてください、決して足手まといにはなりません。
すごいな、
酔っちゃったんですね。
動物園にさの勤めていた人がいろんな動物を見てきて、
はい、
ね、トラもライオンもいっぱいだべし、
はい、
それでも子分にしてくださいと思うぐらいの、
ね、一目惚れ、
ね、この間ミョウガの親分の話をしましたけど体がちっちゃくても存在感がね、
ね、
やっぱすごいんだな。
運命の出会いがあったんですね、
マムシ。
マムシ
で話変わりますけどね、ダカツのように嫌われるってあるでしょ。
ダカツのダはヘビですか。
カツが難しい。
あ、甲カツ。
カツはね、カツは虫ヒにか、あのか、
はい、
これサソリ。
あ、サソリ、
ええ、 高常でもサソリは近所にいないからね、はい、だから高常に嫌われてもサソリは関係ないけど、やっぱヒビが大ヒビが代表なんですね。やっぱヒビはすごい、
はい、
ヒビ級ってなってる
ヒビ級
今日のこん
はいプラスワンに行きましょう。
彼女ね、
はい、
もう美人で17歳でデビューして、
うん、
ね、そしてミック・ジャガーの恋人でファッションでもね、もうミニスカートで有名だ。やっぱ成功すると怖いもんですね。途中アルコールとドラッグで声が潰れて、
あ、そうですか、まあ、もったいない、
一時引退ですね。
あ、そうだったんですね。
1970年になってカムバックします。
バリアヌ・フェイスフル、恋の一夜、サマーナイツ。